ボイスQ発防災ナウ。
市民防災ラボ代表静岡県防災士の玉木隆です。今回は建物対策の主な流れという点を話したいと思います。
はい、お願いいたします。
建物耐震化、いざという時に、死なない、怪我をしない、そういう家にするのは確かに必要だなとは思うんです。ただなかなか馴染みがないですね。ですからどういうふうに行ったらよいのか、おおよその流れを知っておくと取り組みやすくなるので、今回はその流れをちょっと おさらいしてみたいと思います。
はい、教えてください。
はい、まず最初にできるのは簡易耐震診断というものです。これはほとんどの場合無料で行うことができる、というより専門家にも来てもらうことがなくて自分でできる内容です。いろんなところから、いろいろな耐震診断の機関から10の質問に答えて、そして行うことは自分で行える、そうした簡易耐震診断の表が用意されています。誰でもできる我が家の耐震診断みたいな形のですね、そうしたものが役所の防災課もしくは建築指導課などですね、そういったところに行くともらうことができるかもしれません。またそのような用紙が役所もしくは耐震診断に関するホームページでも入手することができます。その10の質問に答えながら我が家の状況を書き込むことで点数が最後に出てきます。それでその点数によって 1.0 を下回るようならちょっと耐震化が必要かな、 1.0 より上であればまあ、ともかく大丈夫だなということを自分でわかるものです。じゃあ2番目です。それでもしちょっとダメそうだなとなったら、今度はもうちょっと専門家の助けを借りることになります。一般耐震診断というものを行います。建築士などに来てもらって、で我が家を実際見てもらいます。まあ、目視で見てもらったり、そして基礎をいろいろ丈夫さを測ってもらったり、そして建物の壁の中とか特に力がかかるようなところをファイバースコープなどで見てもらうという、まあ、そんなに専門的ではないんですけれども、簡易的に調べる、また建物の傾斜とかいろんなものを測るような簡易耐震診断、一般耐震診断といった順で行っていきます。でここまでは建築士とかにも一般耐震診断来てもらうんですが、自治体によって女性が出ることがほとんどです。ですからここ数年ぐらいまでの間は、そうした無料で行ったり、まあ、もしくは1万円5000円程度の自己負担でできるので、今のうちにできればしておきたいですね。さらにそれでもしまずいということになったら、専門家にさらに、調べてもらう精密耐震診断というものを行います。いろんな測定を行ったりして、さらにどんな耐震化工事をすることが必要か調べてもらいます。それをもとに補強計画を立て、耐震化工事を実際に行います。工事が行った後やりっぱなしではやっぱり困りますね。本当に大丈夫かなって不安になりますから、さらに、効果を検証するために精密耐震診断というのを行って、その結果をもとに無事できましたとなったら、性能保証をしてもらって、そして引き渡しをして安心してお住まいいただけるということになります。簡易耐震診断、一般耐震診断、精密診断、そして耐震化工事といった流れで進んでいくことを覚えていきましょう。
はい、今日のチェックポイントをお願いいたします。
耐震診断、耐震化工事、私たちでもできるものもあれば、自治体の女性によってできるものもあるので、上手に活用しましょう。防災ナウ、玉木隆でした。